中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日もゲストなしで、はい、いわゆる2月議会定例会ですね。はい、はい、一番一つの大きな議会と言えるんですか、2月議会。
そうですね、
予算が決まる、
はい、予算が入ってくるので、
うん、はい、お気合いの入ったことだと思いますんで、ちょっと議会報告を今回は、洗っていきましょうか。はい、
まあ、質問について大徳に今日お話ししたいんですけど、うん、その前に一応議決についても、はい、予算が、まあ、可決はされたんですが、はい、まあ、修正としてですね、うん、経済観光部の方で那覇経済マガジンっていうのがあったんですけど、うん、まあ、それはこれまで一括交付金を活用していたんですが、うん、まあ、次年度、まあ、もう4月変わって31年度に関しては、一般財源でやると、
いわゆる単費で
そう、
ね、やるって話ね。
で、これもその内閣府との調整がちょっとうまくいきそうにないよねっていうところで、単品になってるということなんですけど、いや、これまでできたのになぜ今回あえて申請しないのかっていうところで、
そうですね、確かに。
で、これってその、まあ、一括交付金があるうちは、まあ、できる事業だけど、その後単品に変わってもやりますよっていうところの、このなんて一つの事例になってしまうっていう危機感がちょっとあって、いろいろ振り返っていくと、この教育とか福祉とかいろんなものを混ぜて考えて、その一般財源何に使うのかってところから、一括交付金を使ってやってたものがどんどんどんどんこう食い込んでくる形になると、ちょっと困るなというところで、まあ予算としてはそんなに大きくはなかったかもしれないんですが、
いくらぐらいだったんですか。
まあ予定としては、869万円と。
まあなしとしてそんな巨額ではない
ですね。そうですね。はい。なので、まあ、ただこの予算を作る姿勢としてこれはちょっと問題ではないかというところで、まあ再度この一括交付金の活用を検討するのか、まあ事業の内容を見直すのかにしろ、まあ一度これは予算としては予備費に回してほしいということで、まあ議会としてまあ賛成多数ではあったんですけど、一応修正案として出てますね。
なるほど、そうか。これはちょっと示唆もある話ですね。一括交付金でなんでできないのかっていうまず議論と、うん、果たしてこれが単費という、うん、今となっても単費でやるって喫緊性がないとねっていう、うん、感じになってきてますよね。はい、それが果たして妥当なのか、うん、どういう議論で妥当になったのかみたいなところを、うんうんうん、まあ一個一個今後ポスト一括交付金とか、うん、それが単費側に移っていくことは別に僕もいいと思うんですよ、優先順位だからね、
うんうん。まあ、いずれそういった交付金に頼らない行政運営っていうのをしていかないといけないと思うんですけど、
必要だからこれが必要なものっていうふうにジャッジをしたっていう、その議論がちゃんと見たいところですね。なるほど、そういう一悶着があったと。
そうですね、はい、私もそれはそうすべきだということで、まあ、修正の方に賛成をして、ました、はい。
なるほどね。
でですね、質問の方に移ると、はい、まあ、今回は代表質問が新年度の予算が絡むので、普段の倍あったので、私と、前泊さんと10分ずつ分け合いまして、はい、で今回は市長の政治姿勢についてということで、はい、市民活動支援センター、那覇市民活動支援センターっていうのが、はい、共同プラザに入っているんですけど、はい、まあ、そこの利活用っていうのを市長も今年のこの施政方針の中に入れてたんですね。
おお、
これは私の思うところとも一致してたので、これを
少し興味持ってくれてる
利活用の具体的なところまでちょっと詰めようと思って、今回質問したんですね。市民活動支援、那覇市民活動支援センターのこの活用として、まあ、はい、行ったことある方は分かると思うんですけど、やっぱりまずちょっと照明の数が足りてないというか薄暗いっていうところもあって
確かに、
これ見た目の問題もやっぱりあるので、この辺どうにかしてほしいということの話だったりとか、あとこの行く理由をちゃんと作らないと、なかなか通えないですよね、というところで、この資料収集っていうのが、そもそもその市民活動支援、那覇市民活動支援センターの業務の中に入ってるんですけど、それがちゃんとされてないというか、なかなか予算もないっていうところもあって、新聞の切り抜きをしたりとか、涙ぐましい努力はされてるんですけど、
確かに切り抜き貼ってあったりしますね。
予算のない中で、こう、できることはやってるんですけど、これもうちょっとちゃんとやろうよということで、資料収集の予算が、すぐにやっつけられない ということであれば、はい、せめてその図書館から借りてくるとか、うんまあ、そういった形ででもできないのかということをまあ質問しまして、うんまあ、それはあの答弁の中でもそのぜひあの今後取り組んでいきたいということで、
はい、
あのまあ団体貸し出しっていう制度があって、うんまあ、これはあの図書館から100冊までだったかな団体が借りられる。
最近施設向けに大型の貸し出しをするんですよね、うん、これはあの児童館とかでもやってたりするので、うん
はいはい、ですのでまあその共同に関するまあテーマを例えば毎月、うんうん、月決めなのか2ヶ月に一遍とかなのか、はい、いろんなテーマでやる、うん、例えば防災ですとか観光ですとかいろんな形で共同ってあると思うので、うんまあ、そういったテーマに合わせて本を借りてきてそこで閲覧できるようにするというような形でやると、まあ、あの広いフロアもですね少しこう賑やかになるんではないかなというところと、あとこのフラッと来た人がやっぱりこう過ごせる、はい施設に今なかなかなっていないので、うんまあ、会議の目的だったりあのその話し合いがある人はその目的 にすぐ行くんですけど、うんはい、なかなかそうじゃない人が立ち寄る理由がなかなかないので、うんうんうん、そこをちゃんと作りましょうよというようなお話をして、
なるほど、
ま
あ、このあたり活用の幅を広げてもらわないとね、うん、ということですね。そうですね、
あの使いたい人だけではなくて使ってほしい人を巻き込んでいくっていう工夫をもっとしてほしいということをまあお伝えして、まあ、話としてもまあそのアイデアについてはどんどん今受け入れて、まあ、どんどん改善をしていきたいというようなことでしたね。はい、
なるほど、ここはまあ市長も率先してメッセージを出してっていうことですね、う
んは
い、
あとまああの相談業務に対応するまあ相談の職員さんがいらっしゃるんですけど、まあ今非常勤でまあ集団か何日か間だけいるという形で、なかなかこの相談に行くってなるとその誰が聞いてくれるのかっていうのもかなり重要だと思うんですよね。
そうですよ、これは結構プロの仕事だと思います、う
ん、なので、まあ、その市内の NPO が困った時によし、うん、あの人に相談に行こうって思ってもらえるような相談体制っていうのはやっぱり作るべきだということで、うんはい、まあ、その指定管理の準備を今、うん、検討中だという話は以前からあったんですけど、うんうんうんまあ、もうちょっと踏み込んでこの館長さんセンター長さんをこう民間から登用して、はいうんまあ、直営でもいいんだけどそのセンター長だけはしっかり相談に乗れる人だったり、うんうん、那覇市の共同についての指針をしっかりと打ち出せるような人物を据えるべきではないかということを提案しました、う
ん
う
ん、なるほど、
まあ、これに関してもですねまあ、今その一括指定管理者制度で検討中だけれども、はいこうまあ、センター長の公募についてもちょっと候補として検討を今後進めていきたいというようなことだったので、まあ、すぐにというわけではないとは思うんですけども、まあ、一つの考えの中に入れてもらえたのかなと思いますね、
うん、なるほどね。いわゆる指定管理だと指定管理者団体の、うんまあ、一つの、うん、なんていうのかな指針に沿ってプロポーザルしてっていうことじゃないですか、うんうんはい、館長さんを外からっていうのって、うん、これは本当に相性もあるなと思ったり、うんうんそうね、ちょっとね干渉とかないのかなとかって思ったり、
うん、
だから
こうセンター長さんが一人にならないようなバックアップ体制っていうのはもちろん必要だと思いますし、うん、
ただね、
うん、
そこに経営マインドがある人が入ったら急に生まれ変わったみたいなそういうストーリーもたまには聞きますもんね、うんはい
う
ん、
でまたもう一つ別の理由として、うん、この受けられる団体とかっていうのがなかなかこう市内県内少ないのかなっていうのはちょっと肌感覚として感じていて、その団体でこう施設の管理を受けてしまうっていうリスクって結構大きいと思うんですよ、うん、そこに縛られてしまうっていう側面もあるので、うんうん、であればまあセンター長であればその中の団体の一人になるので、はい、まあまだそのスケジュールの都合っていうのもつきやすいのかなっていうのも思ったりしてですね、まあ沖縄県の市民活動っていうのを見渡したときにこの人はっていうようなまあ大御所がいればですね、ぜひこう那覇市の市民、うん、那覇市民活動支援センターのセンター長にな っていただけたら面白いんじゃないかという
思い当たる節の人は何人かしかいないけど、なるほど。まあいろいろ手を変え品を変え、うん、まあここの活用とか、うん、まあ有効な活用をもし探らないと、ねうん、少しもったいない施設になってるっていう、まあ、危機感ですね。
まあ、大型の施設でありますし、うん、まあ2階3階スペースも大きいので、
そうですね。
うまいこと使ってもらわないといけないんですよ。やっぱその周辺には商業施設があったり、大きな公園があったりとか、人が賑わってるんですけど、うん
はい、
あのビルは賑わってないっていうのはやっぱりビルに問題があると思うんですよね。うんうんで那覇市の共同っていうのの優先順位をもっともっと上げていくためには、うん、やっぱりそこを、まあ、この共同の拠点にしっかりと育て上げないと始まらないということで、うん、これは、うん、人がいるところに行っても人がいないってところで、うんまあ、なんかこのやり方に問題があるだろうと そこをどうにかしたいということですね。
まあ、あと従来そこに事務所として使ってる人たちの交流とか、
うん、
ちゃんと使ってよとかね全然人いないところも多いですもんね。
そうですね、まあ、普段ずっといるというわけではなくて、やっぱりその会議をするときに来るとかそういった形になってしまってるので、うん、ちょっともったいないんですよね。
そうかそうか、ここは結構難儀ですね、これからも。
そうですね、うん、はい、ただまあ提案もだいぶなんか受け入れられた感はあったので、これから大きく前進してほしいなと思います、はい、
ぜひチェックを続けてください、
はいはい、で、はい、共同に関しては一般質問でも取り上げてまして、
うん、
あの那覇市人材データバンク事業という
か、はい、以前からね、はい、何度か紹介いただいてる、
これまだモデル事業なんですよ、はい、でまあその本格導入に向けていろいろ準備をしてるとは言ってるんですけど、うん、なかなかこの形が見えてこないというところで、うん、であのまあ、いろんな市民団体とかの集まりに行って、はい、その直接協力してほしいという声掛けをしたりとかしてるという話は聞いてたんですけど、うん、もう少しこの社会貢献とかそういったものに関心はあるけれども、
はい、
入り口を持っていない企業さんとか、うん、そういったところにももっともっと働きかけていくべきではないかということで、まあ、平たく言うとプロボノをちゃんと導入する、はい、でそこと人材データバンク事業をくっつけていくっていうのもいいんじゃないかという
企業の社会貢献としてそこからまあ派遣というか、
うん、
よく言う、まあ、プロボノも説明した方がいいですかね。あのいわゆる社会で一般的にまあちゃんとプロとして働いている職種の人が自分の機能、
まあ、
自分の能力、ね、技能を生かしてその社会貢献のボランティアをするみたいな、うん、はい、そういう機能ですよね。
そうです
ね、うん、じゃあそこを企業声かけして登録してもらって、うん、あの社会貢献してくださいねというところ で、
うん、そうですね、
まあ、企業価値が同時に上がらないとこの手のって、うん、なかなかだって ね、
う
ん、みんな大変な中でやってるので、うん、そこでボランティアを出すっていうことがどういう、うんうんうん、どういうね、あの動機になるのかっていうところもセットでやらないと続かないんですよね、
う
ん
う
ん、この
点。だまあ実績としてしっかり市民に周知されるということも大事だと思いますし、うん、それを行政がしっかりあの価値として認めていくっていうところで、うん、まあ共同大使っていうのは今市民に対していろいろやってますけど、はい、うん、もう少しこの人材データバンクっていうのを活用した時のその登録者に対してのそのメッセージっていうのもしっかり出していかないといけないなと思いますね。
うんうん、なるほどね。ここはもしプロ企業プロボノっていうことであれば、うん、その企業のね、
はい、
をどうやってあの評価していくかっていうとこまでセットでやるといいのかもしれない、
うんうんうん、そうですね。あとまあちょっと関連するんですけど、まああのまあ、コミュニティビジネスとかについても、
はい、
うん、おそらく今後そのまちづくり共同推進、まちづくり協議会が、うん、国まちづくりの方ですね、国まちづくり協議会が市内に広がっていくにつれて、
うん、
まあ、このどうやって稼いでいくのかっていうところもだいぶ出てくる問題になるかなと思うので、
はい、
今その事務局のまあ運営の費用が少しずつこう出てきてはいるんですけど、うん、やっぱり36というふうな数になっていくと、まあ、最終的にそれだけ目指してますから、
うん、
予算的にもかなり大きくなっていくの で、まあ、どうにかこう自主財源を作っていく努力をしなきゃいけないだろうということで、
うん、
おそらくこのコミュニティビジネスも盛り上がってくるんではなかろうかと。
なるほど、
もう
これはまちづくり協議会が自分の課題解決とかをするための財源を自分で生み出そうと、その手法としてコミュニティビジネスみたいな話を各町協ごとに考えてもらおうと。
いや、おそらく出てくるだろうから、うん、それに対する相談体制をちゃんと組もうっていう話ですね。なので、まあ、現状ではなかなかそういった、うん、まあ、事例の紹介ぐらいはできるけれども、はい、まあ、どういった仕組みがあってとかって、細かい話はなかなかアドバイスできないってことだったので、うん、ちょっとまあ情報収集してもらってですね、
はい、
まあ、来たるべき時に備えてほしいというような質問でしたね。
うん、はい、僕、財団やってて思うんですけど、
はい、
お金って、その、使い道とその収入源、
うん、
この入り口出口問題っていうのが必ずあって、だからどういう出口があるからこういうあの収入を得ないといけないっていうのが、なんかこの物語がくっついて いないとなんか難しいですよね。
稼ごうって言われても何のためにってなっちゃうんですよね。
そうそうそうそう、どうしてもそれをコミュニティでってなると、うん、じゃあ自主のラベルの泡盛を売ろうとかタオル売ろうっていうとこからなかなか脱出できなくて、うん、コミュニティビジネスっていうよりは会員ビジネスみたいになっちゃうんですよね、うん、
この地域課題を解決するっていうのがまあコミュニティビジネスの肝でもあるので、う
ん、もちろん、はい、
まあ、そこをやっぱりその地域の課題ってなんだろうねっていう中で、うん、これって実は経済的な活動と合流することで、うん、まあ、解決できるんじゃないかっていうものは はおそらく方々で出てくると思うんですよね、うん、それに対してちゃんとアドバイスできるような、うん人だったり仕組みだったりっていうのが、まあ、那覇市民活動支援センターにあった方がいいよねっていう話をしたわけです、う
ん、アドル高いけど共同推進課の人とかがね、はい、こういう機能を持ったら、
うん、やっぱ那覇の共同がどこを目指していくのかっていう時にやっぱりこの地域の自立を助けていくっていうところだったり、うん、市民活動のサポートをもっともっと手厚くしていく、うん、中間支援の機能を高めていくっていうところが、うん、まあ今目指すべき姿なんだろうと私は思っているので、うんうん、まあ、そこに対しての提言が、まあ、今回の議会では多かったなと思います、うん、でまあそれなりには受け入れてもらえたのかなと思うので、うん、まあ、この平成31年度、
はい、
まあ、2019年度ですね、ちょっとしっかり見届けていきたい。
本当ですね。でも、じゃあこれが次の議会、次5月、
次6月
ですね、6月、はい、6月にこれがどうちょっと進んだのかとかみたいなのは少しずつチェックしていかないと。
そうですね、まあ、うん、チェックはしながら
何かが進んでないかがと、うん、そのままだっていうのは見ていかないとなかなかすごいレベルの高い話をしているなという感じがします、う
ん、いや、まあ、上を目指して、
はい、
とあとですね、まあ、一般質問で以前出ていただいたククルルの鈴木さんからお話を聞きました、はい、うんうん、その医療的ケア児の支援について、まあ、現状どうなっているのかということと、まあ、今後どうしていくのかというところで、はい、まあ、那覇市としてやっぱりまだその動き出せていないというところで、うん、まあ、2019年度にこういろんな人を集めてですね、うん、話し合いがスタートすると、でそこからまあ支援を具体的にこう作っていくというような話だったので、まあ、ようやく課題は認識されたのかなと。
なるほどね、まあ、そこに課題があるだろうということは認識したと、
うん、そうですね、
まあ、まだ正確な抽出はできてないって感じね。
誰と話をすればいいかっていうのがやっと見えてきたかなっていうぐらいなので、まあ、関係を作っていってこれから課題を出して協力して共同していくってなるとちょっとまあ時間もかかってしまうのかなと、
うん
う
ん、
いう感じでしたね。あとですね、以前に取り上げた周年事業に関してのもので、
はい、いわゆる那覇市施政施行100周年ってやつ
か、そうですね、はい、それに向けてこの市民から写真とかを募集して、
うん、
まあ、それでまあ市民アーカイブみたいな形にして気軽に活用できるようにしたらどうかというような提案をまあ1年前にしてますので、うんうん、まあ、それについて、できそうですかっていうようなことをまあ聞いて、はい、まあ、その答えとしては施政100周年に向けてこの記念誌を作ると、うん、でその記念誌に合わせた映像も制作するというところで、はい、そこの中で、まあ、写真も市民から公募して、うん、まあ、広く活用できるような形になればいいなというようなことは言っていましたので、
ね、まあ、確かに記念誌が最初のアウトプットっていうのは別に悪くはないと思うんですけど、うんうんうんうん、ただね、ずっといろんな方法で活用できることが担保してるかと、やっぱりね、古いあざ市とか市史とか見ると、うん、まあ、細かい話になりますけど、うん、このためだけに写真の使用権を取ってしまうと、はいはいはい、写真は束になって保管してるけど、うん、他で使い道がなくなっちゃうとかで鍵がかかっちゃうってこと、うん、本当に多いんですよ、うんうん、なのでね、うん、せっかく集めて一回シシで使っていいんですけど、うんうんうん、その後ね、みんなが
活用を
継続的にね、使えるようにするっていうのがモダンかなという感じはします。取り組みとしてはありだなと思うんですよね、うん、
ですね。
やっぱりね、那覇市ってこの市場の歴史だし、うん、ね、非常にたくさんの人が動いてきた戦後ね、やっぱ立ち直った一つのシンボルなので、うんうん、その生活とか生き様がは庶民の暮らしだと思うので、うん、そこをちょっと見たいですね。
そうですね、うん、でもちょっと前のことでも街の形が変わっちゃうと思い出せなくなっちゃうんで、うん、まあ、そのあたりいろんな景色を見たい
ですね。坂田忠礼ってどこいたっけみたいな話をちょうど昨日もしていてですね、本当にどんどん分からなくなっているので、うん、
はい、うん、分かりました、
うん、なるほどね。こういうことがいろいろあったというところですが、
はい、
他にもありますか、この辺でしょうか。
そうですね、うん、はい、まあ、あとは、市議会だよりの編集委員会とかですね、
うん
うん、犬猫殺処分ゼロを目指す那覇市議会議員連盟とか、はい、
うん、
まあ、その他いろいろ動いているものはちょこちょこありますので、
うん、
また結果が出次第ですね、また皆さんにお知らせしたいと思います、
う
ん、
なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん聞き逃した点とかですね、ここ分かんないよっていうのはアプリで聞き直していただいてですね、はい、あとは中村さんのブログなどを見て 情報を共有してもらえればなと思います。
はい、
はい、お時間でございます。坂野さんありがとうございました。
ありがとうございました。